おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日は人型ロボットの量産体制が加速するアメリカの最前線や欧州の大手企業連合による新たな開発支援の動きなど最新ニュースをお届けします。 IEEE スペクトラムロボティクスによりますと、人型ロボット開発の最前線で量産化へのシフトが鮮明になっています。注目スタートアップのフィギュアは、最新モデルを週に55台という驚異的なペースで製造可能になったと発表しました。一方、ノルウェー発の 1X は、カリフォルニア州に巨大な新工場、ネオ・ファクトリーを稼働させました。この工場の特徴は、モーターやバッテリー、センサーといった基幹部品のすべてを自社で設計・製造する垂直統合型の体制にあります。これまで研究室での試作が中心だった人型ロボットが、いよいよ家電や自動車のようにラインで組み立てられ、市場へ供給されるフェーズに突入しました。2026年中の一般家庭向け出荷を目指す動きもあり、ロボットが身近に存在する未来が急速に現実味を帯びてきています。製造現場の熱気はビジネスエコシステムの拡大にもつながっています。
エバーティックが報じたところによりますと、コンサルティング大手のアクセンチュア、通信のボーダフォン、そしてソフトウェア大手の SAP が、人型ロボットの普及を加速させるために連携を強化しました。この提携の狙いは、ロボットというハードウェアを企業の基幹システムや通信インフラとシームレスにつなぐことにあります。例えば、SAP の在庫管理データとロボットを直結させ、指示なしで自律的に倉庫作業を行う仕組みの構築などが期待されています。
単体で動くロボットではなく、企業のデジタル基盤の一部として機能させることで、大規模な導入を後押しする狙いです。世界的な大企業が相次いで参入を表明したことで、人型ロボットは企業の競争力を左右する重要な経営資源へと進化しようとしています。国内でも新たな事業化への動きが具体化しています。ロボスタによりますと、ABC 株式会社が、人型ロボットの研究開発と事業化を専門とする新組織、フィジカル AI ロボット事業部を設立することを決定しました。2026年9月の事業開始を目指すとしています。
この新部署は、AI が物理世界を理解して動くフィジカル AI に特化し、特定の作業だけでなく、多様な環境に適応できる汎用的な人型ロボットの社会実装を加速させる役割を担います。日本企業の間でも、ソフトウェアとしての AI だけでなく、それを具現化する身体としてのロボット事業を独立させ、迅速な意思決定を行う体制づくりが急ピッチで進んでいます。かつてのロボット大国日本が AI 時代にふさわしい新たな産業構造を構築できるか、その試金石となりそうです。技術的なブレイクスルーについても重要なニュースがあります。
中華網によりますと、浙江大学と香港中文大学の研究チームによる空間知能に関する研究論文が、世界的権威のある学術誌サイエンスロボティクスに掲載されました。この研究は、人型ロボットが複雑で長い手順を必要とする任務を自ら計画して実行する長距離タスク計画の能力を大幅に向上させるものです。従来のロボットは目の前の短い動作には優れていましたが、広い空間を移動しながら複数の工程をこなすような対極的な判断が苦手でした。今回の成果により、ロボットは周囲の空間構造をより深く理解し、効率的な作業ルートや手順を自律的に導き出すことが可能になります。
工場や物流拠点といった広大な現場で、人間の指示を待たずに働き続ける真の自律型ロボットの実現に向けた大きな一歩と言えるでしょう。
最後に、先日参入をお伝えしたスマートフォン大手エイヨー、海外名オナーの続報です。テクノエッジの報道によりますと、同社は人型ロボットのマラソン大会で優勝を飾るなど、その運動制御技術の高さを証明しました。オナーはスマホで培った AI 技術を、ロボットが物理的な負荷や環境の変化に即座に対応するためのフィジカル AI へと転換させるビジョンを鮮明にしています。
デバイスとしてのスマホが培ってきた省電力技術やリアルタイム処理のノウハウが、人型ロボットの持久力や俊敏性に直結し始めている点は、非常に興味深い進化の形といえます。本日のワールドロボットニュースは以上です。 また明日お会いしましょう。